ヨハネによる福音書7章37から。祭りの終わりの大事な日にイエスは立って叫んで言われた。誰でも渇く者は私のところに来て飲むがよい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その腹から生ける水が川となって流れ出るであろう。これはイエスを信じる人々が受けようとしている御霊を指して言われたのである。すなわちイエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊がまだ下っていなかったのである。ここ数十年、アメリカには干ばつの被害が広がっています。そのため、今年の穀物生産量が 10% 減少するだろうと言われています。干ばつと言いますと、アフリカですとかインドですとか、そういう国々のことを思い浮かべるんですが、実はそうした国々よりもアメリカの方が生産減少率が高いんだそうです。学者たちは地球がどんどん砂漠化していると指摘しています。で、これは世界的に見てとても深刻な問題ですが、同時に作物不足はすぐに物価に反映しますから、身近な問題でもあると思います。で、水は地球上のすべての動植物、命あるものになくてならないものです。私たちの体にとっても当然なくてならないもの、一番大切なものですね。人間の体は赤ちゃんの場合は 80%、 大人の場合は 60% が水分でできています。ですからギュッと絞りますと太った人もたちまちスリムになるというわけなんですが、そうはいかないのです。体内の水分が少しでも減りますと、すぐ喉が渇きます。発熱します。脱水症状になるわけですね。で、水が不足しますと脳梗塞、あるいは心筋梗塞にかかりやすくなります。人間の体というのは実に巧妙にできていまして、少々水が足らなくても外から水分を補給することができないときには体がそれを補ってくれるんです。腎臓の中にアクアポリンというタンパク質があるんですが、それが働きまして、腎臓の中にある水分を血管に戻してくれるんだそうですね。で、腎臓は体の老廃物を水分とともに体の外に出します。そういう働きをしているんですが、体の水分が足らなくなりますと、アクアポリンが体の外に出すはずのものから水だけを取り出します。そしてそれを体に戻すわけです。アクアポリンには水の分子だけを通す小さな穴がある。で、それで老廃物をろ過します。この仕組みを発見したのがジョン・ホプキンズ大学におりましたピーター・アグレという人でした。彼はこのことで2003年に、ノーベル賞を受賞しています。で、人体にはこのように命を守る仕組みが至るところに置かれています。人間が偶然の産物であるという人たちがいますが、それはとても考えることはできません。偶然でこういうことはできないからです。科学発見がなされるたびに、私は神様が本当に人体を見事に作ってくださったということに本当に驚きを覚えずにはおれません。私たち成人は通1日に2リットル以上の水が必要です。それを体内に汗によって出しているわけですね。2リットルというと、このペットボトルが4本分、つまりグラス8杯です。年を取りますと、先ほど話しました アクアポリンの数が減っていきます。ですから、若い人よりも余計に水分を取る必要があるわけです。一度にたくさん水を飲むと水中毒になるかもしれないので、多くの人は十分な水分を取っていません。私たちの体は私たちが思う以上に実は乾いているんです。体が乾いているように私たちの心も霊も実は乾いています。けれども魂の乾き、霊の乾きというものは体の乾きのようにはすぐに気がつかないのです。また気がついたとしてもですね、魂、霊の乾きを気を紛らわせることによって乾きを忘れてしまう、そこから思いをそらしてしまうことができます。あるいはその乾きそのものを否定してしまう人もいるわけです。喉が渇いた時に水を飲まなくても、実は唇を濡らすだけで飴玉を舐めることによって喉の渇きが止まります。この唇をですね、洗濯バサミでこう挟んでしまっても喉の渇きが和らぐんだそうです。しかしこうしたことは口に刺激を与えて渇きの感覚を麻痺させているだけなんです。それで必要な水分が体に補給されるわけではないんです。同じように魂や霊の渇きもそれを否定したり気にかけないようにする霊的な感覚を麻痺させて、ああ私は渇いていないと思っている人がなんと大勢いることでしょうか。でもそれでは本当には渇きは癒されてはいないのです。私たちは元気なうちは仕事があります、趣味があります、大勢の人の人間関係があって毎日忙しいです。ですからその中で何か魂が満たされているような錯覚に陥るのです。でも重い病気になったり人生の危機に出会うとき、実はまだ癒されていない、満たされていない霊の渇きというものが表に表面に出てまいります。で、現代は人の価値を生産性で働きます。この人はどれだけ活動してどれだけのものを生み出せるかということです。病気になったら生産性はなくなります。高齢になっていろんなことができなくなると生産性が下がります。そうしますと、ああ自分は価値のない人間だと自分も思う、周りの人にもそう思われてしまうわけです。自分が何の役にも立たないばかりか、家族に友達に迷惑をかける、人の世話にならなければ生きていけない、迷惑をかけるばっかりだと考えまして、一層苦しむわけです。在籍感に押しつぶされたり、あるいは自分の境遇に不満を持ったりします。何より自分の価値に疑問を感じてしまう。自分が何のために生きているのか、自分は何者なのか、その問い、その答えを得たいという渇きがその時に表面に出ます。その渇きというのは若い頃からずっと実は持っていたんですよ。持っていたけれどもごまかしていたにすぎません。で、この渇きは医学の世界でスピリチュアルペインと言います。ホスピスを始めたドクター・シシリー・ソンダースという人はホスピスの目的をこう言っています。身体的、精神的、社会的、霊的な苦痛の緩和、これがホスピスの目的である。で、今までの医学は病気を治すこと、キュアですね、これに力を注いできました。でも現実には医学で治せない病気がたくさんあるわけです。だったら病気の人に私たちは何もできないのかというと、そうではなくって、病気の人々の世話、ケアをすることができる、 キュアはできなくてもケアはできるわけです。またしなければなりません。そのためにできたのがホスピタルでなくてホスピスでした。ホスピスでは身体的、精神的、社会的ばかりでなく霊的な苦痛にも取り組みます。でも一般のホスピタルではまだまだこの部分が弱いと思いますね。アメリカでは標準的な病院の認可を受けるにはスピリチュアルケアができるチャプレンを置くことが義務付けられています。ヨーロッパでは教会の牧師あるいは神父が病院に派遣されます。日本ではスピリチュアルケアは今までずっと無視されてきました。でも最近ではその必要が認められ始めています。日本の若者たちが定まった生活ができないでいる、社会に背を向けて自分だけの世界に閉じこもっている、実はそれはこの霊の渇きに対する答えを持っていないからです。日本で人生の意味目的を人に尋ねても誰も答えてくれません。社会に求めても返答はありません。そんな面倒なことを考えないで楽しくやればいいんじゃないの。そんなことを考えていると勉強が遅れるよ、みんなから置いていかれるよ、そういう答えが返ってくるんです。霊の渇きを持った人もそういう答えで満足してしまって、霊の渇きを癒してくれる本当のものを求める、それをやめてしまいます。現代社会はようやく霊の渇きというものに気づき始めました。でも聖書は何千年も前から人の魂の奥底には神への渇きがあるということを教えています。詩編の 42-1 に、神よ、鹿が谷川を慕いあえぐように、我が魂もあなたを慕いあえぐ、そうあります。どの人も魂の奥底では神様を知りたい、作り主である神様に出会いたい、魂の親である神様に帰りたいという願いが実はあるんです。この霊の渇きに気づくこと、それがその渇きが癒され満たされる第一歩となります。皆さん、そしてこの霊の渇きは主イエス・キリストによって癒されます。イエス・キリストは人の霊の渇きを癒すことができるただ一人のお方です。イエス様は言われました。誰でも渇くものは私のところに来て飲むがよい。主イエス様の教えではどれも私という言葉が強調して使われています。他のものではない私だよ、他の誰でもないこの私だよ、そういう意味ですね。主はここで霊の渇きはこうしたら癒される、ああすれば満たされるという方法を教えています。何か一般的な真理を述べておられるんじゃないんです。イエス様は私、この私があなたの渇きを癒すと言ってご自身を指し示していらっしゃるのです。イエス様はこの言葉を祭りの終わりの大いなる日に大声で叫ばれたとあります。この祭りというのはイスラエルでカリオの祭りと呼ばれます。この祭りの期間、神殿ではさまざまな儀式が行われましたが、その一つが祭壇に水を注ぐ儀式でした。祭司は朝夕の犠牲を捧げるときにシロアムの池に行きまして、金の亀に水を満たして、それを祭壇のところに持ってきて、その祭壇に水を注ぐ、そういう儀式がありました。その時にラッパが鳴りまして、 あなた方は喜びをもって救いの井戸から水を汲むというイザヤ書の言葉が歌われたのです。これは神様が荒野を旅したイスラエルに常に水を与えてくださったことを覚えて感謝する、そういう儀式でした。でも同時にそれはやがて私たちがイエス様によって永遠の命の水をいただくということの予言でもあったのです。祭壇に注がれた水はやがて乾いていきます。そのように神殿で行われる宗教行事、ひいてはユダヤの人々が作り上げた律法、祭儀から成り立ちます宗教のシステムというものは人の渇きを本当には癒すことができないのです。もちろん神殿でのこの儀式は聖書によって命じられていたものですから無意味なものではありません。しかし律法や祭儀というものは救い主を指し示し証しするということにおいて初めて意味を持ちます。それ自体は人の霊の渇きを癒すことはできません。その渇きを癒すことのできるお方を指し示しているに過ぎないのです。ところが人々はそのことに気がつきませんでした。律法と祭儀を守ることに一生懸命になってその律法が指し示している救い主を彼らを捨ててしまったのです。聖書はこの間違いをこう言って指摘しています。エレミア 2-13 です。それは私の民が二つの悪しきことを行ったからである。すなわち生ける水の源である私を捨てて自分で水ためを掘った。それは壊れた水ためで水を入れておくことのできないものだ。これはユダヤ人だけの間違いではありません。ユダヤの人々が祭りを好んだように私たちもお祭りが好きですね。どの国でも様々な分野でフェスティバルがあります。オリンピックはスポーツのフェスティバルと言っていいでしょうね。教会での行事、活動、フェローシップももしそこにイエス・キリストとの信仰のつながりがなかったら一つのお楽しみ、お祭りで終わってしまいます。かえってそれが人々を本当の満たしから遠ざけてしまう、そういうことにもなりかねない、キリストの代替品になりかねないのです。でこんな話があります。まだ文明が明けていない国の王様がお供の大臣と一緒にヨーロッパの文明国に招かれてやってまいりました。見るもの聞くものすべてが驚きでした。特にこのつまみをひねりますと水が出てきます。蛇口は羨望の的でした。この王様の国では水を汲むために人々が遠くの川まで何マイルも歩いて、水を汲んで持ってこなければいけなかったからです。それで王様は大臣に命じました。とびっきり上等の蛇口をたくさん買ってこい。それをわしらの国のあちこちにつけるんじゃ。あれさえあればみんなはもう遠くまで水を汲みに行かなくてもよくなるじゃろう。国に帰った王様はその蛇口をひねっていましたが、もちろん水は一滴も出ません。だって蛇口は水道管につながっていない、水道管は水源につながっていないからです。まあ笑い話のようですが、大事なことを私たちに教えていると思います。私たちも命の水の源であるイエス・キリストにしっかりとつながっていなければならない。蛇口だけからでは水は出ないのです。これから私たちは死の晩餐を守ります。死の晩餐で私たちが受けるパンは イエス・キリストご自身です。杯もまたイエス・キリストご自身です。主イエス様が私を生かす命のパンそのものです。主イエス様が私の渇きを癒す命の飲み物そのものです。主イエス様は晩餐式でパンと杯を差し出し、私のところに来なさいと私たちをご自身に向けて招いてくださっているのです。主のもとに向かいましょう。主ご自身によってこの私たちの霊の渇きを癒していただきましょう。お祈りを捧げます。父なる神様、地球も人の体も心も霊も乾いています。なのに私たちは命の水の源であるあなたに変えることをしないで、他のもので渇きを癒そうとしてきました。他のもので気を紛らわせてもまた再び乾いてしまうのです。そして乾いている魂の声に耳を塞いでまいりました。けれどもあなたはそんな私たちを憐れみ、命の水であるイエス・キリストを私たちに与えてくださいました。どうぞいつもこの主のもとに行き、主のもとにとどまり、渇きを癒され続ける私たちとしてください。主イエス・キリストの聖なるお名前で祈ります。アーメン。